先週私たちは復活されたイエス様がガリラヤで11人の弟子たちを派遣される箇所から御言葉を聞きました。今日の箇所は時間の流れからしますとそれよりも前のことです。24節に12人の一人でディドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒になかったとあります。このイエスが来られた時ということについてはこの込み出しの前のところイエス弟子たちに現れるってあります。19節から23節のところにそのイエス様が来られたことが書かれています。19節と20節を読んでみます。その日すなわち週の初めの日の夕方弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ちあなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだとあります。その日すなわち週の初めの日というのはイエス様が十字架につけられ死なれ墓に葬られ3日目の朝が週の初めの日日曜日の朝でした。その日の朝早くイースターの礼拝で来ましたようにマリアが墓を訪れます。そこでイエス様はマリアに会われそして言葉をかけられます。そのことは弟子たちへの伝言もありましたのでマリアによってすぐに弟子たちに伝えられました。しかし弟子たちはユダヤ人を恐れて、ずっとその日も閉じこもっていたといたわけですね。その日のですからその日曜日イースターの復活の朝の夕方のことです。そこへイエスが来られた。そして、弟子たちにこう手と脇腹をお見せになった。弟子たちは本当に復活されたのだと喜んだというその時にトマスは出かけてていなかったんです。そしてその後で、帰ってきたわけです。そこで他の弟子たちが私たちは主を見たとこう言うわけですね。もうこう言わずに折れないことそれぞれの口々に言ったでしょう。トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見この指を釘跡に入れてみなければまたこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じないとこう言ったわけです。このトマスの言葉はそれを聞いた他の弟子たちにもそして今これを聞く私たちにも何らかのこう反応を呼び起こさないではおれません。トマスは疑い深い人だ仲間の言うことが信じられないのかという人もおられるでしょうしいやいや復活というのは、信じがたい出来事なんだからそれはみんなが言ったとしても自分自身で確かめないではおられないそういうトマスにうなずかれる方も少なくないと思います。きっとこのことが起こった時も弟子たちはそれぞれに主張しそれもみんなが主張し堂々巡りの議論が果てしなく繰り返されたのではないかというふうに想像します。しかし聖書はそのような人間の熱心な主張からは本当に求めているものは生じないということを示すかのようにすぐにさて8日の後というふうにこう時が移っています。このこう果てしない堂々巡りの議論またトマスの疑い迷い悩みそしてみんなと一緒にいる中で感じる孤独しかしそこを離れずにいる自分の思いというようなものはいつまで果てしなく続くかわからなかった状況の時であります。しかしさて8日の後というのはちょうど日曜日の日です。 イエス様が復活された日、日曜日、それから8日の後ですから、また私たちがこうして主の日ごとに礼拝を守っている、この一週の巡りの時にこうのことが、さて8日の後っていう時を示しています。弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。前回と同じようにまだユダヤ人を恐れていたわけですから、戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。この言葉でイエス様はトマス一人のために来てくださったことがわかります。イエス様はトマスのすべてをご存知でした。トマスの言った言葉をそこではっきりとおっしゃいました。トマスは復活の死を間近に見て、その言葉を聞いてどれほど大きな衝撃を受けたことでしょう。トマスは私の主、私の神よ、そう言ってひれ伏しました。復活された主が圧倒的な力と愛と、そして自分を見つめる眼差しに出会って、トマスは言葉を聞くだけで十分でした。私の主、私の神よ、こう主イエスを神と告白する信仰告白は、ヨハネ福音書ではここで初めて出てきます。その意味でトマスの告白はヨハネによる福音書のクライマックスとも言えます。そういったトマスに向けてイエスはトマスに言われたとあります。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。で、今までの24節から28節のあたりまでは、その状況が私たちの目にも浮かびますし、また自分がそこにいる時の、弟子たちの側に立ったり、トマス自身であったりというところで、ここで私たちはこの聖書の中にこう本当に自分が招かれてそこにいるっていう感覚を受けるのですけれども、ここの最後のトマスに言われた言葉、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであるというところで、イエス様はトマスを注意されたのだろうかと思い、また自分自身も注意をされているように感じたり、見ないのに信じる人には幸いであるって書いてあるから、そうならなきゃダメなんだなっていうふうに、こう何かこうこう目を伏せるというか、どうしましょうみたいな、どうこれは言われていることなんだろうと、個人個人がそこで少しこう立ちすくむといいますか、そういう思いをする言葉ではないかなっていうふうに思います。で、実はこの、私を見たから信じたのかというこう最初のこの文ですね、このことはもともとは疑問形ではなかったのですね。ですから疑問形ではないので、私を見たのであなたは今信じているとも訳せるのです。私を見たのであなたは今信じている。そうすると少しこう次の文章に対する私たちの思いもこう変わってくると思います。見ないのに信じる人は幸いであるというのは、さて誰に向けて言われた言葉なのか、この見ないのに信じる人っていうのは誰のことなんだろう。私 自身もイエスはトマスに言われたので、この言葉はトマスに言われたことだと、もちろんトマスには言われてるんですけれども、その指し示している見ないのに信じる人というのがイコールトマスのことだとすると、んってちょっと思うんですね。どうしてかと言いますと、イエス様はそのお姿をマリアに、また他の弟子たちに、そしてトマスにももうすでにお見せになっておられます。これはどうしてかと言いますと、もうこのことはとても大事なことですけれども、それは確かな復活の証人としてその人たちを立てるためにお姿をしっかりとお見せになったわけですね。ですからトマスたちはすでに見る必要があったし、見せておられるわけです。ですからこの見ないのにというのは、見ることのできない人を指します。それはどういうことかと言いますと、もうイエス様のお姿をこう目に見える領域で捉えることができなくなった後の時代、そして今の私たちを含めた、また私たちに続く後の人たち、その教会に向けた言葉として受け止められます。突然そんなに飛ぶのかっていうふうに思わないでもないですけれども、ここで、ヨハネによる福音書17章の20節を見てみたいと思います。203ページです。少し戻ります。ヨハネによる福音書17章です。203ページの、20節をお読みしますけれども、その前に17節っていうのが右のところにちょうど区切りよくありますね。ここではイエスの祈りとありますけれども、これは最後の晩餐の席で十字架にお付きになるイエス様の園に行かれる、その前に弟子たちのために祈られている箇所であります。弟子たちのために、自分がいなくなった後の弟子たちのことを思い、そして、父なる神に祈られています。その途中に20節があります。20節を読みします。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。で、ここで彼らの言葉によって私を信じる人々のために、このことがこう見ないのに信じる人になります。イエス様はご自身が人の目から見える領域を超えて父のもとに帰られ、昇天の完結する時がすぐ来ることを知っておられました。見ないのに信じる人はイエス様の昇天の後、人たちによって福音が述べ伝えられる時、それを聞いて信じる人々を指しています。見ることはできないけれども、その言葉を聞いて信じる人たちのためにイエス様はもうすでに祈っていてくださったわけです。私たちはもうその時にすでに捉えられていたわけです。ある神学者は、見ないのに信じる人は幸いであるとこう言われた言葉、これは祝福の言葉だ。この祝福の言葉は後世の教会の永続的な、いつまでも続く宝であると言っています。この祝福の言葉は後世の教会の永続的な宝であると言っています。今日私たちはトマスと共にこの御言葉を、2000年後に生きる私たちがこの日本のこのところで聞くことのできる幸いを思います。お祈りいたします。天の父なる神様、いつも私たちのすべてを知って愛し守っていてくださることを感謝いたします。 自らの思いに立とうとする私たちですが、主を仰いで新しく始まるこの週も日々恵みを数えて歩むことができますようお導きください。困難の中にある方々、お一人お一人の上にあなたの慰めとまた希望が与えられますように祈ります。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。